おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話題は、
いやー、もうずいぶん春らしくなってきましたよね。
そうですね。
先日天原市海岸に行ってきました。
ええ、
天原市は有名な義経岩がありますよね。
はい、
今日は義経のお話をしたいと思います。義経岩のある、天原市海岸一帯はですね、松尾芭蕉の奥の細道にも読まれたですね、景勝地ですよね。
はい、
松尾芭蕉はですね、義経のことを義経記と言われる作品によって学んだみたいです。はい、現代の私たちはですね、義経記よりは義経千本桜とかですね、歌舞伎の方の勧進帳とかですね、ああいうふうなもので義経を知ることが多いと思いますし、
そうですね、
大河ドラマでもよく題材として取り上げられると思います。
はい、
義経ですけれども、平安時代末期の武将で、源頼朝の弟っていうことになっています。はい、9番目の男なので九郎ですね。
はい、
九郎方眼義経というのが一般的に言われていることですけど、頼朝がですね、兵士打倒の挙兵した後ですね、
はい、
頼朝のもとに馳せ参じて、石の谷とか屋島とか壇の浦の合戦で、兵士を滅ぼした、ヒーローですね。はい、その後ですね、悲劇的な死を遂げるということで、義経はですね、多くの日本人から愛されていますし、権力に最終的に潰されるわけなので、弱い者の応援するような方眼びいきとか半眼びいきといった言葉、ことわざにもつながっていく有名な武将だというふうに思います。
はい、
この義経にですね、まつわる石碑とか像っていうのは県内各所にあるのご存知でしょうか？
はい、私も何回か見たことあります。
そうでしょう。
はい、
例えば高岡市にですね、如意の渡し、親部川の河口近くにかつ渡し場があって、
はい、
義経とか弁慶の像がありましたよね。
ありました。
今ちょっと場所を移して、伏木の駅前に、
そうですね、
移設されていますけども、はい、その他ですね、近くだった石川県の小松のあたかの関の跡にですね、義経とか弁慶とか、そうそう、戸賀の、戸賀氏の像もあったと思います。
はい、
あそこ、
ね、はい、
でこれもね、本当のことを言うと、あたかの関あそこにあったかどうか分かんないんですよね。ただやっぱり勧進帳ですね、その文学とか芸術の作品がなかったものがあったものに作られていく、一つの典型的な材料だというふうに思いますけれども、はい、実はその私のふるさとの奈良にもですね、義経にまつわる遺跡地がたくさんあるんですね。
はい、
例えば有名なところでは、奈良県のですね、吉野町に吉水神社っていうのがあるんです。
はい、
ここは義経と弁慶がですね、5日間隠れていたところだっていうふうに言われています。
はい、
その後ここはですね、秀吉が吉野山で花見をする時なんかにも使われるんですけれども、義経の遺跡として有名です。
はい、
その他ですね、奈良県の大和郡山っていうところには源九郎稲荷神社っていうあるんですよ。
はい、
義経はですね、この稲荷に助けてもらったんですね。助けてもらったの義経は自分の名前を挙げるんです。
はい、
源九郎、源の九郎っていう名前を挙げて、それ以来、源九郎神社、稲荷神社っていうふうに言われているんですけれども、
はい、
あんまりね、有名ではないんですけどもね。
そうかもしれません ね。
でも割とですね、日本三大稲荷と、三大稲荷とか五大稲荷とか、なんかそんなもん日本中いっぱいあって三大大仏とかね、言うと叱られるかもしれませんけども、いくつもあるんですが、一応ですね、日本三社稲荷とか三大稲荷というふうに言われています。
はい、
でその他ですね、私奈良県の大和高田っていうところで大きくなったんです。ここはですね、静御前のお母さん磯野禅人という方が生まれたところっていうふうに言われてまして、
はい、
ここにもですね、静御前のですね、静衣掛けの松っていうのがですね、あるんですね。そんな、なんかね、700年も前の松があるわけないんですけれどもそんな風な言われになっています。
はい、
勧進帳ではありませんけれどもね、なかったものがあった風に出来上がっていくわけですね。創作や創造がいつの間にか現実になって名称や名物までできます。
はい、
と磯野禅師のところにもですね、静かもだかとかですね、小田巻もなかというようなもなかまであるわけです。
はい、
源九郎稲荷のところにも源九郎餅っていうのがあったりします。
はい、
ないものがあるように出来上がっていくわけですね。
うん、
若い人の間ではアニメの中に出てくるような地域場所ですね、
はい、
アニメの聖地として、今も回る人たち後が絶えないっていうふうに思いますけども、
はい、
今も昔も私たちは現実とフィクションの間を行ったり来たりしながら楽しんでるって一例かもしれません。
そうですね、これからはバーチャルも加わってきますから、より面白いかもしれませんね。はい、どうもありがとうございました。 木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。